戦後を振り返る令和の夏も過ぎ、もう9月だが、国柄や戦士にちなんだ小話のクイズを同僚から聞いた。最強の軍隊を組織するなら、指揮官や参謀などどの国から招くか。将軍はアメリカ、参謀はドイツ、兵士は日本から。では最弱の夫人は？答えは、将軍が〇〇、参謀は日本、兵士はイタリア。登場国など諸説異論はあろう。将軍の伏せ字はルールを守らないどこかの国という。日本は真面目でよく働くものの、前例踏襲の官僚体質は実践の参謀向きではないよう。そんな小話は置き、ノンフィクションの陸軍人事真相版、藤井久志著、後人社 NF 文庫は、歴史をひも解き、興味深い旧陸軍人事が描かれている。失策しても要職を渡り歩く幹部、懲罰人事の派遣先で戦士に残った名将ら、豊富な事例で現在に通じる教訓が残る。翻って平和な時代、国力にも関わる教育分野で大学入試改革が迷走気味だ。新共通テストの英語で民間検定試験を用いることをめぐって高校側の不安が拭えず、各大学の活用方針も定まっていない。文部科学省は情報発信のインターネットのサイトを特設するなど防戦に追われている。不安は入試と性格が異なる民間試験を使うことに、不正防止や機会均等、公平性が保てるのかなど様々だ。受験生の不安払拭は必要だが、公平性にこだわるなら教育関係者がとかく嫌う一発勝負、一点刻みが明快、公平ではないか。入試改革はどんなことをやっても不満が出て正解はないとも言われる。入試ばかりに多くを求めず、受験生に分かりやすくし、入り口、入試より中身、教育が肝心だ。当初の計画にこだわり、大学にせっかく入っても質が伴わない、そんな亡国の改革とならぬように願いたい。令和元年9月1日、産経省。